皆さんおはようございます。今日はエレミヤ書の第7章21節から34節までで信仰について学んでいきたいと思います。信仰とは一体何なんでしょうか。とても簡単な質問でありますけれども、その答えは結構難しいかもしれません。今日この箇所を通して私たちが神様に聞くということはどういうことなのか、そのことについて学びを進めていきたいと思います。
エレミヤ書7章21節から34節。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。全焼の生贄をあなた方の他の生贄に加えてその肉を食べよ。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出した時、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、悪い頑なな心の計りごとのままに歩み、前進するどころか後退した。それはユダの子らが私の目の前に悪を行ったからだ。主の見告げ、彼らは私の名が付けられているこの家に自分たちの忌むべきものを置いてこれを汚した。また自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトフェテに高きところを築いたが、これは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだ。
数週間前のことですけれども、私たちの教会の大学生グループが東北の支援活動に行きました。オジカ半島というところでワカメの養殖を手伝ってきたわけですけれども、ワカメをたくさんいただいて教会に戻ってきました。日曜日の朝、教会でそのワカメを皆さんに配ることになりましたので、5人ぐらいの奉仕者がワカメをですね、100ぐらいの小さな袋に詰めていました。一人の姉妹が非常に体調を崩しておりまして、その日曜日久しぶりに教会に来た姉妹がいたわけですけれども、周りの姉妹がですね、その姉妹に向かって、今日は休んでいなさい、何もしなくていいのよ、そのように親切に声をかけました。でもこの体調を崩していた姉妹は皆と一緒に奉仕をしたかったのでしょうか、その奉仕の場所を去ることをしませんでした。一緒になってビニール袋にそのたくさんのわかめを詰めていたわけですけれども、周りの姉妹が再びこの姉妹に向かって、今日はいいのよ、わかめを詰めなくてもいいのよ、ゆっくりしていなさいと言いました。そうするとどうでしょうか、他の姉妹もそうですよ、今日はゆっくりしていなさい、他の姉妹も今日はゆっくりしていなさいと言って、私はその光景を見て、彼らの言葉を聞いているときに、なんて余計なことをするんだろうか、そんなにおせっかいを焼かないで、この姉妹がせっかく教会に来ているんだから好きなことをさせていればいいのにと、そう思いました。彼女は自分が体調が悪いということを重々承知でそのような奉仕をしているわけですね。もし体調が悪ければ自分でその奉仕の技から身を引いたと思います。善意がおせっかいとなってしまう、善意が良い働きを止めてしまうということもあるのではないかなと、そう思いますね。今日のエレミヤ書の第7章ですけれども、21節と22節の言葉に目を向けてください。こう書いてあります。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。全焼の生贄をあなた方の他の生贄に加えてその肉を食べよ。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出した時、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず命じもしなかったと、神様からの言葉がエレミヤを通して与えられています。神様は全焼の生贄、そして他の生贄については何も語らず命じなかったんだと書いてありますね。ところがこの当時のイスラエルにおいて、 現実的に彼らは全焼の生贄を捧げ、そして神様が命じられなかった宗教儀式というものを彼らは実行していたわけです。要するに自分たちの信仰に対して余計なことを付け加えてしまったわけですね。イスラエルがしか余計なことはとは一体どういうことでしょうか。30節を見るとこういう言葉が書いてあります。それはユダの子らが私の目の前に悪を行ったからだ。主の御告げ、彼らは私の名が付けられているこの家に自分たちの忌むべきものを置いてこれを汚した。これが第一番目ですね。神様の神殿に、おそらくユダの王マナセの時代だと思いますけれども、異邦の神々を祀ったということが記されています。そのような歴史的な事実があります。要するに神様の神殿に異邦の神を祀ったという偶像礼拝があったということですね。31節にもう一つ書いてありますけれども、また自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトフェテに高きところを築いたが、これは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだと記されています。ベンヒノムの谷、そこにモレクの神に子供を捧げたということですね。その当時のモレクの神の像は真鍮でできていました。そして真鍮でできた神様の足元に焚き火を焚き、そしてその熱がその真鍮を通して上部に伝わってくる。そしてそのモレクの神様の像の手というのは前に伸ばされていて、そこに捧げるものとしての子供を置いたわけですね。非常に熱い熱が子供の体に伝えられます。火が下からゴーゴーと燃え上がってきます。その火に触れた時、その暑さに耐えきれず子供は泣き叫ぶわけですけれども、モレクの祭司たちは彼らの部下に命じて太鼓を叩かせ、その子供の声が聞こえないようにしたわけですね。こんな残酷なことがイスラエルの国、そしてベンヒノムの谷で行われていたんだと。神様はそのような余計なことは命じはしなかったとイスラエルの人々に預言者エレミアを通して伝えているわけです。私たち信仰者はどうでしょうか。もしかしたら私たちも本当はシンプルで、本当は簡潔で、本当は素朴な信仰に対していろいろな余計なことを付け加えてしまっているのかもしれませんね。信仰は単純です。25節にそのように書いてあります。ただ次の言葉を彼らに命じていった、私の声に聞き従えと、そう書いてあります。神様の声に聞き従うこと、これが神様に対する信仰なんだということですね。これ以上のことは求められていないし、これ以下のことでもない。イスラエルの人々は神殿に異邦の神を祀った。そしてベンヒノムという谷において神様が命じもしなかったような恐ろしいことを行っていた。余計なことをしていたわけです。宗教的に私たちの信仰は神様の声に聞くっていうところにあるわけですね。このようなことが行われている中で、神様はイスラエルを放っておくことができず、彼らを救うために預言者を使わしたことが25節に知らされていますね。エジプトを出たこの日から神様は私のしもべである預言者をイスラエルに送ったとあります。そして28節を見るならば、神様はご自分の民を懲らしめようとした。懲らしめるということと破壊するということは全く違ったことです。親は子供が悪事をした時に懲らしめます。しかし親は子供との縁を切るわけではない。子供が正しい道に行くように、正しいことをすることができること、そのことを助けるために、私たち親は子供が悪いことをした時に懲らしめるわけですね。神様も同じです。イスラエルの人々が道を逸れてしまった、その中にあって神は彼らを懲らしめたわけですけれども、なんとこう書いて今書いてありますね。主の声を聞かず懲らしめを受けなかった、真実は消え失せ彼らの口から絶たれたと書いてあります。イスラエルの民の、この時代のイスラエルの民ですけれども、かたくなな心を持っていました。 うなじの怖い民という言葉が使われていますけれども、その結果として彼らは預言者の声に聞き従わず、そして彼らは神様の声に聞き従わず、真実は消えせてしまった。その結果として主はこの世代のものを激しく怒って退け捨てられたと、非常に厳しい言葉が29節に書いてありますね。さあ、私たち信仰者は私たちの信仰に付け加えてどんな余計なことをしてしまうでしょうか。どのような時に余計なことをしてしまうでしょうか。もしかしたら最初にお話した物語にあったように、善意が過ぎるとそれは余計なことになってしまうかもしれません。私たちはただただ素朴に神様に奉仕をしたい、そういう思いを持てばよいと思います。私たちはただただシンプルに神様を礼拝したい、そういう思いを持てばよいと思います。ただただ祈りを捧げたい、そういう思いを持てばよいと思います。そしてそれらを実行すればよい。ただ善意が過ぎると疲れてるんだから、病気治ったばかりだからもう少しゆっくりしていなさい、そういう声をかけられるということはありがたいことではありますけれども、それが度が過ぎると少し厳しくなってきますね。また第二番目に、自分の思い込みが激しい時に私たちは余計なことをしてしまうのではないでしょうか。ペテロはイエス様に向かって、私だけはあなたのことを離れませんと言いました。そうするとイエス様は、鶏が鳴く前にあなたは私のことを三度知らないと言うであろうと言いましたね。ペトロは思い込んでいたわけです。他の弟子たちがイエス様を捨てたとしても、私は絶対にあなたを捨てることはありません。そういうことはその場においてはたやすいことかもしれませんけれども、しかし本当のところどうなんでしょうか。思い込みが激しすぎると、もしかしたら私たちは神様の言葉を聞きことがなく、また神様の技に対して余計なことをしてしまっているのかもしれませんね。また第3番目に、もし私たちが御言葉に聞くことに飽いてしまった時どうでしょうか。イスラエルの人々はモーセの律法を持っていました。預言者も持っていました。そして宗教教育がしっかりとなされていました。聖書の言葉を知っていました。アブラハムの物語、モーセの物語、ヨシュアの物語、神様がどのようにして志士たちを通して彼らを助けてきたのか、どのようにして王国ができたのか、サウル王にしてもダビデ王にしても、そのような物語、要するに聖書の御言葉を全部知っていたわけでありますけれども、しかしその聖書の御言葉に対して霊的な感動を失ってしまっていたのかもしれません。神様を信じる、それは本当は単純なことなわけですね。御言葉を学ぶ、それは本当は単純なことです。御言葉に聞く、それも単純なことです。何も難しいことはありません。御言葉を学ぶということ、信仰の物語を思い出すということ、自分がどのようにして救われたのか、どのようにして今日恵みを得て私たちはこの場にいるのか、もう一度確認し神様の声に聞き従う、そのような選択をしたいと思いますね。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉のゆえに感謝をいたします。もう一度今日神様を信じるということがどれほど簡単なことであるのか、神様は信仰を難しくはしなかったし、難しい神学とか哲学とか心理学とか、そのようなことではなくして、ただただ神様を求めるということであることを御言葉を通して教えてくださいました。このディボーションを聞いてくださった兄弟姉妹たち一人一人にあなたが声をかけてくださって、その信仰を助けてくださいますようにお祈りをいたします。私たちの主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。